クロニクル
タレントーク。才能が見つかれば仕事も人生もうまくいく。この番組では一人一人に秘められた才能を見つけ、その才能を生かして自分らしい仕事や人生を作っていくためのヒントを発信していきます。こんにちは、パーソナリティを務めます株式会社タレント代表のタカチンこと佐野隆です。
同じくパーソナリティを務めます音声プロデューサーの野村隆文です。タレントークシーズン2第5回です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、高地さんのタイトルコールちょっとずつ板についてきたんじゃないですか。
本当ですかね。もうまだ慣れないですけどね。
まだ慣れないですかね。
はい、でも楽しいですね。なんか気持ちよく言わせていただいております。
そうなんですよね。テンションがそこでカチッと入りますからね。
そうですね。
でちなみに今回の収録がリニューアル第1回が配信されて直後に今これやってるんですけど、
はい、
結構反響いただきましたね。
あ、そうですね。思ったよりも反響いただきまして、内容もそうですしデザインの方もすごく反響いただきまして嬉しいなというふうに思ってます。
そうですね。これまでのサイの時代のシックな感じから一気にカラフルになったんですよね。
そうなんです。やっぱりなんかタレントというと才能、そしていろんな才能があるよねって形で、やっぱカラフルさだったりとかポップさっていうものはもっともっと出していきたいなというふうに思ってたので、そういったものが伝われば嬉しいなというふうに思ってますね。
そうですね。ということでデザインがカラフルになったところでテンションを上げて、まあテンションを無理に上げる必要はないですけどちょっとだけ上げ目でやっていきましょうかね。
そうですね、上げていきたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
はい、
では今日のテーマを聞いてもいいですか。
はい、本日はですね、番組をリニューアルした背景ってまだお話できてないなと思ってまして、
うん、
というのと、その、まあ、番組を変えた背景っていうのは僕およびそのタレント社が今後こういうことをやっていきたいなって思いからやっぱり考えていまして、僕らが考える未来、才能から見た未来っていう形ですね、そういったことをお話しできればと思っています。
はい、確かにそうなんですよね。ぬるっと番組タイトル変えたんで、しかも結構サイからタレントークって大きな転換じゃないですか。
そうですね。
背景をリスナーの皆さんにお話しなきゃなと思いますね。
本当に出した後に、
はい、
あ、これもうちょっとちゃんと語っとけばよかったかもなとか思いましてすごい反響いただいたのと同時に、
はい、
あ、もっと早く語りたいなっていうふうに思ったので早速撮らせていただきました。
わかりました。ではいいですか、単刀直入になぜ変えたのか。
はい、シンプルにですね、才能の考え方をもっと多くの人に届けたいって思っていまして、
うん、
もちろんサイでも届いてたんですけれども、もっともっと届けるためには才能ってものをもっと身近に感じていただきたいなって思ってたんですよ。
はい、
でもっと身近にって言った時にどうするのかって言った時に、やっぱりこう人生とかキャリアの悩みを解消するものにつながればいいなっていうふうに思ってまして、今までお話しさせていただいたことって結構そういったキャリアの悩みとか、まあ、人生の人間関係とかもそうですけど、解決に至ることにヒントになるお話をさせていただいてきたじゃないですか。
そうですね。
もっともっとそこにフォーカスを当てたようなお話をしていきたいなというふうに思っていまして、そこで直球でタレントトークですね、才能のお話をしますっていうのでタレントトークという番組に変えていくことにしました。
そうですね。これ特徴としてはタイトルがより直球になったってことですもんね。
そうなんですよ。直球でいきたいなと思いまして。
はいはい、
まあ、サイもね、サイっていう漢字で書いたら直球なんですけど、ちょっとかっこよくしているので、
うん、
かっこよさよりもポップさや直球ってところを伝えたかったなっていうので今回のに変えまして、
はい、
あとビビってあるとこなんですけど、ハッシュタグサイっていっぱいあるんですよ
確かにね、アルファベット3文字ですからね
そうなんですよね。なので才能ラジオとかポッドキャストサイでハッシュタグお願いしますって言ってきたんですけど、
はいはいはい、
もうこれからはカタカナでタレントーク、
うんうん、
もうそれでたくさんハッシュタグ拡散できるはずなので、聞いて、あ、ここが面白かったとか、
はい、
え、これってどうなのとか、
うん、
これについて知りたいですみたいなのもたくさんもらいたいなと思いまして、タレントークって調べるとほとんどいないので、
はい、
この番組だけの感想が流れるようになるので、皆さんも検索したりとかそれで発信してくれたら嬉しいなって思いも込めてます。
そうですね。ちなみになんか私の立場から話をすると、
はい、
サブタイトルの仕事も人生もうまくいくってあるじゃないですか。
あ、はいはい、
あれは今回案として提案させてもらったんですよ。
あ、そうですね。本当めちゃくちゃいいサブタイだなと思って。
いやいやいや、はい、ありがとうございます。これちょっと雑談になるんですけど、すごいですね、効果効能がはっきりしているこれサブタイトルの付け方で、
はい、
いろいろそのフレージングってやり方あるんですけど、
はい、
まあ、比較的こうおしゃれというかそのひねったものをやるパターンと、もう本当にこうストレートにいくっていうパターンの両方があって、で個人的には最近ストレートにつけるっていうのがマイブームなんですね。
うん、
でポッドキャスト市場全体を見ていても、ひねったものよりもやっぱりこう分かりやすい、そして効果効能がはっきりしてる方が結構リスナーの皆さんの反響があるなっていうふうに思いまして、うん、 だからなんかその他の番組でもそのリニューアルしたものって私の番組あるんですけど、
はい、
それもですね、あの分かりやすい方向に変えたっていうのがあったんですね。
ああ、そうでしたよね。
はい、
野村さんが今新しく展開されているポッドキャストのストレートな表現が多いかなってイメージがありまして、
はい、
野村さんがそういう風にやってるって聞いて確かにって思ったのが、
はい、
YouTube が流行ってきた時代も、うんうん、ブログが流行ってきた時代も、
はい、
全てのメディアにおいて最初って全部ストレートタイトルから流行るんですよね、
うんうん、
でストレートタイトルが全部市場が取られた後に、
はい、
ニッチタイトルが生まれるんですよ、
うんうんうん、
なのでまだポッドキャストの世界ではストレートタイトルって少ないので、こういう発言するとみんな使っちゃうかもしれないんですけど、
はい、
穴場
そうですね、はい、裏話をするとそうかもしれないですね。
すいません、そうなんですよね、なのでストレートで自分の強みで表現していくっていうのは、
はい、
その分かりやすい効能だし、伝える側も明確に伝えやすいのかなって思いました。
そうですね。で、その番組リニューアル秘話っていうのがお話しいただいたんですけど、やっぱりそれって会社としてやりたいこととか、高千さんとしてやりたいことにもリンクしてるんですか？
あ、そうですね。なんか正直リニューアルってリスク高くて、
うん、
番組名変えるだけでもう認知されなくなったり、やめたって言っちゃう人もいらっしゃったりするぐらいなので、
はい、
本当に悩んだんですけど、
うんうんうん、
やるっていうふうにやっぱ決めるに至った理由としては、会社としてパーパスに掲げている溢れる才能の輝きで世界を幸せで満たすって言葉があるんですけど、
うん、
この言葉はですね、いろんな才能が輝いてほしいは欲しいんですけど、誰かが要は自己中とか誰かがすごく解放してきてしまうがゆえに、別の人が結構才能殺されてしまうみたいな現象、よくチームとか組織であると思うんですけど、
はいはい、
それは嫌だなって思ってたんですよ、
うん、
なので全体最適、そして全員の才能が生かされるっていうものを作っていきたいなっていうふうに思った時に、そういう概念を広げていくためにどうしたらいいのかなって思った時に、おそらく働いている人たちがキャリアの悩みとか身近なことにすごい悩んでらっしゃるんですけど、才能ってワードからだとちょっと分かりづらかったりするケースもあるんじゃないかなと思ってて、
はい、
もっと一般的なキャリアの悩みにフォーカスした方が分かりやすかったりするし、伝わって結果才能っていう視点が手に入るみたいなぐらいの感覚でもいいんじゃないかなっていうふうに至ったんですよね、なのでもっと分かりやすいポップさっていうところを出していきたいなって思ったのが一つと、
はい、
才能ってこうある意味一つの視点だと思っていまして、
うん、
例えばなんか歴史とか哲学っていうのも一つの視点で物事見れるじゃないですか。歴史という眼鏡でなんか世の中を見るとまた違う視点だし、
そうですね、
哲学っていう視点で見ると世の中違うし、
うん、
デザインとかもそうかもしれませんよね。先日あのデザイナーの方に教えていただいたんですけど、
はいはい、
デザインっていうのは人を誘導するものだと、
うん、
要はトイレとかでもこっちに行くよとかこっちがこうだよとかっていうふうに誘導していて、実は人間の意思を結構動かしてるっていうふうに話を聞いた時に、
はい、
そんな視点でデザイン見たことなかったと思って。
そうですね。そのデザインのその視点持ってない人だと、まあ綺麗な整ったものみたいなあのフィルターになりますよね。
そうなんですよ。そういうの聞いた時に、あ、才能もメガネなんだなと思ったんですよね。
うんうんうん、
デザイナーさんに作っていただいたものも、あのメガネ持ってると思うんですけど、
うん、
才能っていう一個の視点を手に入れて世の中を見てみると、ちょっとまた違う見え方で面白いかもしれない。
確かに
キャリアの悩みって解決するかもしれないって思っていて、うんうんうん、僕は才能論が全てだと思う、真理だと思う、思っていないんですよ。
はい、
一個の視点を使えるようになってもらえたら嬉しいなって思っていまして、
うんうんうん、
なんかそんなような視点まで広げていきたいなと思った時に、もう全部ブランディング変えて、
はい、
この思いをちゃんと伝えに行った方がいいかなって思って変えたっていうのが、
うんうん、
まあ多く大きなところの理由だし、今まで個人の話とかも結構してきたと思うんですけど、
うんうん、
僕らが目指している世界観っていうのは全員が才能が発揮されることなんで、これからチームとか組織とかもっと社会単位で才能っていうものを見るにはどうしたらいいのかなって話もしていきたいなと思ってたので、
うん、
本当に幅広くの人に聞いてもらいたいって思いで、すごい怖かったですけど、こういう覚悟でリブランディングに至ったっていう感じですね。
あ、よくわかりました。いや、今の話すごいわかりやすいですね。まあ、私が現在進行形なんですけど、まあ、より前、あの若手社会人だった頃は、自分の才能をどう生かそうかなよりも先に、どういうふうにキャリアを構築しようかなとか、まあ、仕事以外のところでも、じゃあどういうふうに生きていこうかなみたいな、そっちの課題の方がやっぱ先に来てましたもんね。
あ、まあそうですよね。
で、ただ、今のメガネってすごい分かりやすくて、そのキャリアとか人生の課題を、実はこう才能というメガネをかけてみると、全然違うものが見えてくるってことですもんね。
そういうことです。
確かにな。
僕これ面白いなと思ったのがですね、うん、デザイナーさんに才能メガネって伝えなくって、
はい、
僕メガネって言葉も言わずに、なんか才能視点とか才能思考は伝えた気がするんですけど、
はいはいはい、
上がってきたらメガネだったんですよ。
あ、へー、そうなんですか。指示してないんですね、あれ。
そうです、言ってなくて。
へー。
で、僕メガネってよく普段では使ってたんですけど、
はい、
えって思って、
うん、
あ、 もうこれはなんかメガネっていうのを中心に発信していく覚悟がより言語化がブラッシュアップされまして、
はいはいはい、
今回ニュータウンさんっていうところでお願いさせていただいたんですけど、
はい、
他にもいろいろタレントのデザインをお願いしておりまして、
うんうんうん、
いやすごいなと思いました。
そうですね、あ、それはすごいですね、
はい、
つまりデザイナーさんとしてはメッセージをそこから汲み取って、あ、これはメガネのメタファーが合うかもしれないなと思ってそういう提案をしてくれたってことですもんね。
そうだと思いますね。
確かにな。いやそうですよね。ちょっと話変わりますけど、デザイナーさんって本当優秀な方ってそこのこのものですよねっていう風に提示する能力すごいですよね。
やっぱりめちゃくちゃロジカルだと思うんですよね、
うんうんうん、
でコンセプトがしっかりされててストーリーがしっかりされてて、まあ、そのためにかなりヒアリングもしていただくので、
はいはい、
何を伝えたいかとも伝えているので、
うんうん、
汲み取って作ってくださるデザイナーさんっていうのは逆に僕なんかがご依頼しても大丈夫ですかって思ってしまうぐらい、
うん、
すごいリスペクトしてしまいますね。すごいんですよね、はいはい、それを汲み取って作ってくださるっていうのが。
うん、そうですね。
私やっぱりもうこれでデザインを通して僕は才能メガネっていう視点を広めていきたいんだっていうのが、あのデザイン見せながら説明したらすごいしっくりくるじゃないですか。
うん、そうですね。
いやすごいなっていうか
そうですねたかちんさんの会社はあのタレントあふれる才能の輝きで世界を幸せで満たすっていうパーパスじゃないですか、
はい、
その上で具体的にやっていきたいことっていうのもあるんですか、この後。
あ、具体的にやっていきたいこととしては、
はい、
会社としてはもう360度の才能支援っていうのをすごいしていきたいなと思っていて、
うん、
2C2B っていうのをいろいろやっていきたいんですけれども、今までは結構 2C に力入れてこの1年間はやってきたんですね、
はいはい、
ですが、今年1年間からもこれ以降は 2C にはどんどん力入れていきつつ、同じぐらい 2B にも力入れていこうと思っていまして、
うん、
最近では結構チーム作りだったりとか組織設計だったりとか、まあ、人事評価だったりとか様々なところでご相談いただくケースが増えてきたんですけれども、うん、弊社だと才能研究をしているので、
はいはい、
才能を生かすためにはどうしたらいいのかっていう観点で様々な心理測定が可能なんですね、
うん、
エンゲージメントスコアだったりとかモチベーションのスコアもそうですし、まあ、心理的安全性どうなんだろうとか、チームのメンバーたちが会社に対してみんなどういうふうに思っているんだろうかとか、
うんうんうん、
コミュニティ感覚と呼ばれているものとかいろいろあるんですけど、
はい、
そういったものを一体測って検証して、じゃあ試作打ってみて改善されてきたら今度はこういう施策また新しく講じましょうとかっていうのを、なんかこう計測と改善、計測と改善をセットでやっていくっていう形を才能視点でやっていきたいなっていうふうに思っていまして、
うん、
その視点でやっていく中で発信の方向性としてもこのポッドキャストでチームで才能を生かすためにはどうしたらいいんだろうとか、
はいはい、
なんかそういったことをたくさん変数があるので、チームで才能を生かすっていうのは、
そうですよね、
この無限大な変数を僕は最終的にシンプルにしたいんですよ、
はいはいはい、
なるべくシンプルにして何が才能発揮の組織において重要な KPI なのかっていうのを、
うんうん、
今ずっと弊社でもデータ取りながら、そしてさまざまな企業様と一緒に取り組みの中でもデータを取らせていただいて、
うん、
これを洗っていくと才能発揮に影響を及ぼす〇〇みたいなのが分かってくるんで、
うん、面白い。
これをトークテーマにしてポッドキャストでも語っていきたいなっていうふうに思っています。
それは聞きたいですね。組織論って本当に、まあ、今あのおっしゃっていただきましたけど、人の数がやっぱり多いじゃないですか、当たり前ですけど組織なんで。
あ、そうですね。
だからその誰がうまくいってて誰がちょっとあのうまくいってないのかっていう話って、なんか本当無数の変数があると思うんですよね。でもそれをできるだけこうシンプル化しようという試みなわけですね。
そうですね。もしかしたら複雑のままでもいいのかもしれないんですけど、
うんうんうん、
できる限りシンプルにしていくっていうのは心がけないと広まりづらいし使いづらいので、もう多分ほとんどの企業様が変数が多すぎて何からしたらいいか分かってなくて悩まれてるんじゃないかなっていうか、
はい、
誰も答えが出せてないんじゃないかな、ずっと議論されてるじゃないですか。
そうですね、はい、なんかそのちょっとやった方がいいよ、まあ、ナイストゥハブって言いますけど、やった方がいいよっていうことは無数にありますけど、本当にクリティカルなものは何かっていうと結構難しいですもんね。
難しいなとは思いますね、
うん、
あのビジネスモデルとかも影響していますし、
はいはいはい、
時代の流れも影響してますし、
うん、
あと業界とかもありますよね。変数が多すぎるので、
うん、
ただ解明できるんじゃないかなと思ってるし、
うんうん、
既にあの経験則で傾向はもうつかめているので、
はい、
経験則と数字が一致してくることがすごい重要だなと思っていて、
うん、
それをこれからどんどんやっていきたいなというふうに思っています。
そういうことですね。今の話結構興味深いなと思うんですけど、つまりこう何が効くのかっていう話ですよね。
あ、そうですね。
現時点の仮説ってあるんですか？
はい、あの本当にこれ変数多いのでこれからもっといっぱい出していきたいんですけど、
はい、
着目している点としては、
うん、
一つは 今までやってきた個人の欲求とか個人の思考っていうところを解像度上げることですね。
はいはいはい。
でもう一つは組織に目標ってものがあると思うんですけど、
うん、
目標との一致、個人の欲求と目標との一致ですね、
うん、
ただこれだけじゃなくて一番組織を崩壊させる可能性が高いのは僕は価値観だと思っていまして、
はいはいはい、
個人の価値観と組織の価値観、そして従業員同士の価値観のバッティングですね、
うん、
これによる人間関係の崩壊っていうのが結構起きているケースが多いので、ここら辺は言語化することと、もはや僕企業においてはパーパス、ミッションよりもコアバリューが重要ってすごい思っていまして、
はいはい、
ここが結構鍵だと最近はより強く思っています、
うんうん、
要は例えば友達同士とかでも価値観が合わない人と一緒にいると、
はい、
結構しんどいかった
り、まあそうですね、なかなか、そうですね、プライベートまであんまり一緒にいたくはないかもしれないですね。
そうですよね。例えば僕とかだとあんまりべき論にしたくないっていう思想を持ってるんです、
はいはいはい、
でもべき論でいる方々と一緒にいると結構疲弊して疲れてしまうので、
うん、
だからそこだけでも価値観のズレがあって、これ一緒のチームだったら結構しんどいと思うんですよ。
はいはいはい、そうですね。
っていうところとか、コミュニケーションの取り方みたいなところの価値観もいろいろ出てきたりするので、
うん、
実は価値観から行動とかって全部出てくると思っていまして、
はい、
だからこそ企業がチームとしていてほしい価値観っていうのはある程度言語化して、それ以外の価値観は一旦入れない方がいいかもしれないっていう仮説を持っています。ただ多様性の方がいいんじゃないかっていう議論もあるので、
はい、
これに関しては僕は性別とか国籍とかバックグラウンドの多様性っていうのはすごい入れた方がいいような気がしてるんですけど、
はい、
価値観の多様性は結構難易度が高いんじゃないかっていう問いを持ってまして、
うん、
ここには一番着目してるっていうのと、あとは才能発揮においては結構コミュニケーションのスタイルはすごい影響してくるので、よく言うアサーティブコミュニケーションっていう配慮するコミュニケーション力、
うん、
これが欠けてるチームっていうのは結構才能が発揮されないチームだったりするかなって思ったりしてまして、うんうん、もっと言っても組織単位で給料の設定とかも結構影響出てくるんで、
はいはい、
全然違う話もあったりするかなとは思いますけど、
うん、
ちょっと本当にこれ喋ったらキリがないのでこんな形でいろいろ着目しています。
あ、いいですね。そのあたりが現時点の仮説として出てきてるんで、おそらく掘りどころというか、じゃあ実際にどういう結果をもたらすのかっていうのを、まあ、企業さんと一緒にこの後取り組んでいくってことですね。
そうですね、はい。
はい、ということで今回はですね、番組リニューアルの理由とですね、このタレントとして今後やりたいことというテーマでお話しいただきました。話してみてどうでしたか？
いや、お話しさせてもらえてよかったなと思いました。というのもこのビジョンが伝えた上でこれに共感してくださってる方に聞いてもらいたいなと思っていまして、
うん、
僕自身も全部がこうなんだって確信持って言えてるものではなかったりするんですけど、
はい、
実験中のものもたくさんあるんですけど、僕はこう才能のコミュニティ、才能の社会っていうのは壮大な社会実験の一つだと思っていまして、
うん、
まだまだ分かんないことがたくさんあると思ってます、
はい、
なのでこれを聞いていただいている皆さん、そして関わっていただける皆さんと一緒に才能という視点をこれからも議論していきたいなって思っているので、そういった取り組みをこれからもリスナーの皆さんと一緒に考えていくっていうのをやりたいなと思ってるんですね、
うん、
またどっかでお伝えしたいと思うんですけど、実はコミュニティをどんどんこれから作っていこうと思っているので、
うん、いいですね。
皆さんと対話できる場を作っていきたい、そして共感する者同士で才能の世界を一緒に考えていきたいと思っているので、お話できて本当に良かったです。
そうですね、おそらくこの取り組みは共感される方はいらっしゃるんじゃないかと思いまして、まあ、そういった方々がディスカッションして集まれる場が必要かなと思いますよね。
そうですね、そういった場を作っていけると、タカチンの言ってること違うんじゃないみたいな意見もすごいいただきながら、うん、僕もそうかなって思って勉強し直せるみたい な、
はいはいはい、
なんかお互いにとってよかったりするし、もっともっとこういう施策できるんじゃないですかっていう話も出てきたりすると思いますし、本当に発展していくんじゃないかなと思います。
そうですね、では続きは次回いきたいと思います。
タレントーク、才能が見つかれば仕事も人生もうまくいく。ここまでお聞きいただきましてありがとうございました。もし気に入っていただけましたら、ぜひフォロー、チャンネル登録をしていただけますと嬉しいです。そしてこの番組ではリスナーの皆さんからお便りをお待ちしております。概要欄に投稿フォームを記載しましたので、感想や質問などお気軽にお寄せください。また X でハッシュタグタレントーク、すべてカタカナで感想をポストしていただけますととても励みになります。この番組は毎週金曜日に朝6時に配信されます。それでは次回もどうぞよろしくお願いいたします。